皆さんおはようございます、私が年が90歳余るのもですから、こう子供たちがみんな心配して大丈夫ですかパパって言って、こう行くにも帰るにもみんな心配ばかりしてくれるんですね。また教会に入ったら、先生大丈夫ってこうおっしゃるから、ますますなんとなく大丈夫でないような大丈夫のような、まあそういうふうな気持ちで今立たされているわけですが、どうぞ、まあ、90になってもこのように、まあ、少しぐらい、まあ、お話もできるんだと、まあ、思ってですね、私がこうして立っているのは、こう出席をしていらっしゃる方々がね、90になってもちゃんと立てるんだとそういう思いをするそういう方々にやはり少し元気を与えるようにと思って立たせてもらっているんですね。ですから、どんな人でも年を重ねていきます。これは一人だけこう私は年を取らないからねってこう言う人おらない。だんだんだんだんこう年を取って必ずこう少し弱っていきます。まあ弱る弱らないはこれはまあ別段、どうでもいいんですけれども、とにかくまあ休日さんになっても泊先生のように少し仕事ができるんだなというふうな思いを持たれたらいいなってこう思うんですね。で今日は、コロサイの手紙の中からですね、コロサイ人への手紙の3章の、特にこの16節を中心にお話をしていきたいなってこう思っています。12節から読んでいただきましたが、特にこの16節のお言葉をですね、心してまあお話を聞いていただきたいと思うんですが、16節だけもう一度お読みいたします。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、諭し合い、詩篇と賛歌と霊的な歌により感謝して心から神を褒めたたえなさいと、こうこの16節のお言葉は大変素晴らしい、私に大きな力を与えるところだとこう思うんですね。でまあ、こちらに、もう愛の言葉がここに記されているわけですが、こう別段この今日だけにこの愛の言葉というのが限られているわけではないわけですね。で毎日私たちは聖書を手にしている方々は、この愛の言葉によって自分の人生というものを築き上げていくことができるわけであります。この愛の言葉は、だから今申しましたように別に今日だけに限ることではなくて、この私たちの心からいつでも優しい愛の言葉が、いつでも誰にでもこう、こういう愛の言葉というのは必要なんですね。愛に満ちた優しい言葉というものは聞くもの、そして語るものに大きな祝福をもたらすということを覚えていただきたいと思うんですね。で、ある 会社に、勤めるって言っても、その責任者と社長と申しますかね、で社長さんがこの経営のことでお金の工面で大変苦労して頭を抱えてテーブルの上に頭を垂れていたそうであります。それをその会社に勤めている若い方が、男の方が社長室に入りまして、社長さん、あなたはこの会社のことでお金が必要になって、それが工面できないから大変苦労していらっしゃるんじゃないですか。だったら私が考えますから心配なさらんでくださいってこう言ったんだそうですね。それで社長さんは、あなたは僕の知っているような人ではないのに、どうして私のこうした会社の経営のためにお金を出すとこうおっしゃるんですかって言ったから、いや、私は小学校の5年生の時ボロの洋服を着てました。その時先生はこの市の教育長をなさっていらっしゃいましたよね。そして学校参観にいらっしゃいましたよね。その時にボロの服を着ていた私のところに寄って、みんな世の中の人っていうものは同じだから頑張るんだよって、いろんな家のこと小さなことには心配しないでしっかり頑張るんだよっておっしゃったんだそうですね。頭を頭を撫でながら、そして肩を叩いて励まして校長先生と去っていかれたとこう言うんですね。そのことを通して、その教区長さんの言葉を通して、この小学校5年生の男の子は、よし、やるぞ、私もあの人のように立ってやる、心に決心をいたしまして、それからこの人は中学校、高等学校、大学を卒業いたしまして、そして勤めるようになったわけですね。こうしてある方の愛の言葉を聞いて、この少年が素晴らしい人間として成長したことを考えていますというと、私たちのこの愛の言葉っていうのは非常に大切なものなんだな。ボロ服を着ていたあの少年に、人間がみんな同じだよ、頑張ったってこう肩を叩いてくれた人が今は会社の社長になって座ってる。そこへこの人が大変社長の困っていることを聞いて寄った。そして私はあなたを知らないとこう言ったんですけども、この社長さんについて、いや、私は今申しましたように小学校の5年生の時に あなたが言った愛の言葉で、私は今は押しも押されない人になったんですよ、と語られたということであります。こうして優しくおっしゃったあの時の励ましのお言葉で、生きる楽しみをこの子供は得たわけですね。そして貧しい少年の心に生きる喜びを与えたこの優しい愛の言葉は、今や語ったその本人にも祝福となって帰ってきます。愛の言葉を語った、それに対してその人が立派に成長したということを、このお話は物語っております。愛の言葉の祝福というものは、このことを通してもお分かりいただけるように、これにもまして大きな祝福をもたらすのは、神の愛、キリストの愛に満ちた言葉だということです。そういう言葉にもまして、神の愛、キリストの愛に満ちた聖書のお言葉は、私たち人間に素晴らしいことを与えてくださるんですね。例えば日本には香川豊彦という人がおられます。この間日本伝道会議が神戸でありましたときに、その近くに記念館があります。香川豊彦先生のその活動したところの記念館があります。そこへある午後の時を寄せさせていただきました。香川先生も立つか立たないかというような、そういう瀬手側に路傍伝道ってキリスト教のこの道でこう伝道している人の説教を聞いて、その愛の言葉に励まされて、自分の生涯を築き上げたのがこの香川豊彦先生であります。世界的な有名な香川豊彦、日本の香川豊彦といえば世界中によく知られている方です。もう一人は、日本に救世軍というのがあるんですけども、キリスト教の救世軍がありますが、山室軍兵という人が司令官がおります。その山室軍兵という先生も、ある貧しい人の聖書の言葉を聞いて、よしやるぞと、私も必ずできるんだ、神様に用いられる器になるんだと、こう決心して高校、大学、こうして今は世界中の山の軍兵と救世軍の司令官、こういう歩みをしているわけであります。ですから、今申し上げました、愛の孤独に泣いていた証人だった香川豊彦という人が、心に愛の灯火を灯した。そして彼をして世界中の貧しい人の友とならしめたんです。世界的な愛の この使者として使わされた人であるわけですね。それからもう一人は、山室軍平という人を申し上げましたですね。この人も、老眼という英国から来た人のお話を聞いて、その言葉によって、よし、やるぞと言った救世軍のこの司令官となって、旧礼と社会事業に偉大な業績を残している山室軍平であります。この香川豊久先生と山室軍平先生とのことについては、皆さんもよくご存知だと思います。ですから二人とも、この聖書の愛の言葉によって培われて、人間があの貧しい中から、道端で物売りをしておったこの少年たちが、世界的な人になっているんですね。ですから、私たちはこの聖書の愛の言葉によって、一人一人が生かされて、立派な社会の一員として働くことができるということを聖書は教えております。ですから、こういった香川先生、山室先生、そういったその人が豊かであったわけではない、貧しい人たちであったんです。そういう人たちが、イエス・キリストのこの言葉が彼らの心の中に与えられる祝福の大きさというものを考えさせるんですね。誰にも計り知ることのできないほど大きな祝福が彼らの御言葉を通して与えられたということになるわけですね。キリストの言葉がこのご自身の地で私のために私の身代わりになってイエス・キリストは十字架で血を流されて死なれたということを強く彼らは心に感じたんですね。私たちもこの素晴らしい愛の言葉を、キリストの言葉を、私のうちに豊かに宿らせなさいとかありますから、キリストの言葉を本当に心の中に豊かに宿らせて、これからの人生というものを歩んでいくことだと思うんです。この言葉というのは、今は香川豊彦、山室軍平という素晴らしいこの上のクラスの人の話をしたんですけども、私の教科におきましても、もう学校の先生から呼ばれて、しょっちゅう呼ばれて叱られて、人間のクズと言われて、大変もう学校にも行ったり来たりしておったその人が、ある近くの信徒さんが教会にお導きくださって、そしてその人がずっと教会に通って、教会の方と結婚なされて、本当に素晴らしい生涯を送っている方もおられます。だから聖書のお言葉というのは、偉くなった人だけじゃなくて、普通の仕事をしている人の中にも大きな力となって、 その人たちを動かしていくのです。ですからここにも小学生から中学生、高校生、一般の方々はみんないらっしゃいます。同じように話を聞いてどのように感じるかということはその人その人の問題になってくるわけです。年を取ったからまあ我々は大したことないなと思っている人もあるかもしれません。しかし年を取ってもよし生きている限りは必ずやってるぞと思う人もあります。いろんな人が考えがあるんです。私たちはキリストのこの愛の言葉を私の心の中に豊かに宿らせたいと思いますね。ただ思うだけじゃなくてそれを家族の者にも親戚にも私たちはそれを他の人たちにその素晴らしいものをあげなければならないと思いますね。どうぞもう私ももう90の半ばになります。でもやはり神様のお言葉を生きている限りはお伝えしていきたいとこう思って、今日は牧師が私立幼稚園の理事会があって金沢の方に行っております。それがまあそれに代わって私が今日は皆さんにまあお話を申し上げているわけですが、どうぞ皆さんもチャンスをいただいて、本当に教会においでになるだけじゃなくて周りの方々に御言葉をお伝えしていく人になってください。そのことが御言葉を聞いてイエス様を崇めていく人たちが必ず天に行ってからも神のもとに行くことができるわけです。神の世界に大きな喜びを持つのです。どうぞ皆さん今週も精一杯大いに活躍してください。お祈りします。愛する天の父なる御神様、一週間私を守りくださってあらゆる働きに参加させていただき、この新しい聖日に迎えられ、また新しい力を与えられましたことを心から感謝します。キリストの言葉によって、この愛の言葉によって私も一週間精一杯家族の人々のために、また周りの人たちのために良い歩みができるようにお見せください。主が一人一人を祝福してください。導いてください。守ってくださるようにお願いします。家族のものを顧みてくださるようにお願いいたします。すべてを主に委ねて尊き主イエスキリストの名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。